恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章5節から25節までです。ルカによる福音書の1章5節から25節、はじめに7節までをお読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、御言葉であられるあなたを今いただきたいと願い、この夕べ我らは御前に進み出ております。どうかあなたがこのあなたの御前に進み出ている一人一人のその志に報いてくださり、御言葉の命を豊かに注いでください。また今語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、それぞれを通りよくして天の水から流れ滴るあなたの命の泉をそこから豊かに汲み尽くし、それから飲み尽くして、そして私たち全てを潤してください。どうか我らを今整えて聖別し、御言葉にふさわしくしてください。これからの全てをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ルカによる福音書の公開説教に入りましたけれども、先週のところはこのルカの福音書の、記者ルカ、医者ルカについて、見ました。ルカは、いろいろな、人々のその口コミを聞いてイエス・キリストというお方についてよく調べて、また諸々の文献を調べたりして、そしてこのルカによる福音書を、書き上げました。で、彼は、テオピロという、尊いある人に対して、このルカの福音書を書いて、初めから綿密に調べたこと、事実に基づいたこと、それを、順序立てて、手紙を書きました。で、そのルカが順序立てて最初に、このイエス・キリストというお方について、記した、その記事が、今日のところからのところですね。ルカの福音書の、その記述はイエス・キリストのご降誕から、またその成長、そして交渉外に入ってその3年半の交渉外の間イエス様が成したこと、そして十字架につけられ死んで葬られ、よみがえられて天に上げられたところまで、このルカの福音書は、そのイエス・キリストというお方の交渉外から昇天までを、網羅しております。で、その最初にルカが、どの記述をまず手始めに、書こうか、その選んだところがイエス・キリストの誕生の前、少し前の出来事、すなわちイエス・キリストを、神の子として導く荒野で叫ぶ者の声、バプテスマのヨハネの、誕生のところからルカは記述しました。で、もうその時からすでにですね、イエス・キリストというお方、その方に向けられているんです。去年のクリスマスの時にもこのルカの福音書から、クリスマスメッセージを語らせていただいたんですが、ルカの福音書一章の、構造、サンドイッチ構造でした。そのサンドイッチのパンの部分がバプテスマのヨハネの、父親ザカリアに関する出来事ですね。そしてそのサンドイッチの真ん中、パンとパンの間に挟まれている中心部分が、乙女マリアに対しての御使いの現れ、そしてイエス・キリストがご降誕されるということを、それに対するマリアの応答でした。 マリアの御使いに対する応答は非常に従順な、もうパーフェクトのものでした。決して、ね、男の子が生まれるような状況ではない、いや生まれてはならないような状況の乙女マリア、少女マリアに対して、ね、男の子が生まれるというその宣言、それはマリアにとってはとても、ね、ショッキングな出来事だったでしょうけれども、しかしマリアは、ね、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、もう 100% アーメンと言ってマリアを受け止めました。アーメンというこの、ね、志、これこそが主の御前に喜ばれるものです。さて、バプテスマのヨハネの、ね、両親、祭司の一族でした。まずザカリアが、ね、その父、そしてエリザベスがその母でした。でこの、ね、ザカリア、アビアの国のもので、書いてあります。まあ、第二列王記の方を見ますと、このアビアの組、第8番目の組で、第二歴代史ですね、24章に書いてあるんですが、まあ、8番目の組だということがあります。まあ、大体、まあ、春ぐらいの時期に、このザカリアは、その勤めに入りました。でそれでこのザカリアとエリサベス、この二人の特徴は6節に書いてあります。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っておりました。でカイサの御前において清く正しく落ち度なく、そのカイサの定めを落ち度なく踏み行う人でした。ですから、ね、人々の自問も厚かったでしょう。ただ一つだけ人々が、ね、この夫婦に対して残念だなと思うところが、子供がいないということでした。エリザベスは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っておりました。そういう状況です。でその時に、ね、事件が起こります。その事件はやがてユダヤ全体を揺るがし、そしてイエス・キリストのご降誕を告げ知らせる重大な出来事の前触れとなります。8節から。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。アーメン。主の神殿に入って香を焚く、という務め、これはですね、神殿の中においては、ね、朝ごとにまた夕ごとに香を焚くように律法において定められております。で出エジプト記で、定められているんですけども、でおそらく、まあ、朝ご、この、ね、日ごとの香を焚くために、まあ、祭司ザカリアはくじが当たったと思われます。まあ、ですからもう年を取っているザカリアですから、何度も、ね、この主の務めに、ね、入って、香を焚く務め、幾度か、まあ、くじが当たって、その務めをしたことはあるとは思うんですけども、ね、ザカリア、年を取っていると言いましても、ね、祭司職は、30歳から50歳までの、間でしたか、確か、ね、そのぐらいの年齢期間がありますので、ですからそれよりは、ね、若かったものでしょう。この間に香を焚くという務め、ザカリアにとっては、ね、もう律法を落ち度なく踏み行っているザカリアにすれば、まあ、落ち度なく神殿の中で、ね、香を焚く務めをして、もうそのまますぐに、ね、出てくるだろう、ね、人々は、思っていたかもしれないですけど、しかしこの度のザカリア、神殿の中に香を焚くために入ってなかなか出てこないんですね。神殿の中でもし何か、ね、誤ったことをしてしまうならば、もうカイサに撃たれて死んでしまうほど聖なる領域です。けれどもザカリアは、ね、どうもカイサに撃たれて死んだ様子ではない、ね、何か生きてはいるんですけど、でも神殿の中でずっと手間取ってるんです。人々からすれば、ね、一体この神殿の中でザカリアは何をやってるんだろう、ね、不思議に思っておりました。ザカリアは何をやっていたのか、御使いと出会って話していたんです。 11節から。ところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。アメン。長年の祈り、それは聞かれたんです。ザカリア、ね、果たして自分の祈りは神様に聞かれたんだろうか。それまでずっと、ね、ザカリア見つかりを見たことがありませんでした、ね、長年神殿の中で、ね、勤めをしたことはあったとしても、でも見つかりと出会ったことはありませんでした。自分は落ち度なく主の御前に正しく仕えてきたつもりだったけども、子供が生まれない、もうその祈りは聞かれているんだろうか。でももう年を取ってしまった、ね、けれども神様は確かにザカリアの祈りを聞いておられたことを、もうはっきりと見つかりを使わせて表して、そして、ね、あなたには、ね、子供が生まれる、あなたの祈りは聞かれました、もう目に見える形で、耳に聞こえる形でザカリアは、ね、見つかりからの直接のその主の示しをいただきました、ね、怖がることはない、ね、あなたの願いが聞かれたのです、ね、そしてしかしですね、この見つかりが男の子がザカリアに生まれるって、ね、言うんですけど、しかしザカリアが今まで憧れていた、ね、男の子が生まれるということについてのその、ね、今まで思い描いていたこととはちょっと違うことをですね、見つかりは言うんですね。ザカリア思い描いてたでしょう、ね、男の子が生まれたら、ね、自分の名前ザカリアを、ね、そのまま子供に継がせて、そして自分の名前が絶えないようにしたいって、ね、思っていたかもしれません。あるいは子供が生まれたら、ね、あの教育を施して、この教育をして思っていたかもしれません。けれどもあいにくその子供はですね、ザカリアという名前は継がないんですね。またその子供は神殿の中で育つんではなく荒野で育つことになるんですね。いろいろと思ったり願ったり して思い描いていたこととは違う、ね、ようになってしまうんですけども、これ私たちもですね、神様が皆さんに立てておられる計画があります。それぞれのご計画、そして皆さんがその神様のご計画に順応して、そしてアーメンして行くならば、主の御前において本当に皆さんが思い描いていた以上のもっと素晴らしい、もっと思いがけないような祝福の人生がその地に待ってるんですけど、でも皆さんの思い描いていた願い、それをあくまで握りしめて行こうとするならば、ね、ある程度は、ね、その人生、ね、自分の思い描いた通りを握りしめることができるかもしれないですけど、でも凸凹だらけで苦難続きで、ついにやがてはその握りしめているものを手放さざるを得なくなってしまうような、ね、そういうことになってしまうんですね。自分の願い、自分の願望、私の人生プランはこれこれこう、ね、こういう人と結婚してこういう子供を産んでこういう育て方をして、ね、そういう、ね、握りしめ、神様の御前において、ね、神様を度外視した、神様を無視した、御言葉を無視した、そういう握りしめは、やがて手放さなくてはならなくなる。しかも、いろいろと当てられて、ぶつかって、ね、そういうことがあります。けれども、主の御前において、アーメンするならば、ね、マリアのように、もうすっと物事はトントン拍子にうまくいくんですね。乙女マリア、そのように神様の御言葉にすぐにアーメンする、ね。その性質は本当にどこもぶつからずに、痛い目せずに、ね、すっと主の御心が成就し、なおかつ、ね、世の何者も私を幸せ者と思うでしょう、ね、そのような幸いに預かることができるんです。ザカリアはちょっとぶつからなくては、ね、まだへこまされなくてはならないところが、出てきてしまいます。ザカリアに対しては、ね、男の子を産みます、その名をヨハネとつけなさい、ミスカイは言いました。で14節、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。アメン。子供が生まれることは喜びですけれども、この喜びは何もザカリア一人の喜びだけではないんですね。多くの人もその誕生を喜ぶ、ね、あります。サラ、ね、 ついこの間、手術礼拝で見たんですけども、サラも彼女も不妊の女でした。それまでずっと笑いが途絶えていた彼女、それまでずっと自分の道を握りしめてきた。でそれでもうついに年を取って、もう自分の願い、自分の望みはもう叶えないと絶望しきっていたサラに、神様は喜びを、笑いを、ね、戻してくださいましたね。もう冷ややか笑い、もう霊笑、苦笑、ね、そのような笑いしか出てこなかったサラに、主が手を加えられて、イツハク、ね、イツハクを、要するにイサク、彼は笑うという、ね、そういう名前、それを、ね、神様はさらに与えてくださいました。神様は喜びを与えてくださるんです。ザカリアに対しても、ね、あなたの祈りは聞かれた、ね、そして、ね、その子はあなたの喜びとなる。そればかりじゃないんです。何もザカリア一人を、またその、ね、ザカリアを取り巻く友人関係を喜ばせるだけじゃないんです。16節、15節からですね。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。アーメン。でザカリアは子供を待ち望んでおりましたけれども、その、ね、子供、男の子はザカリアという名前も継がせてもらえず、そして彼、神殿の中で、ね、神の祭司として育てられるではなく、ね、むしろ荒野で育てられて、そして主の前触れをするために、イスラエルの多くの子供たちを、ね、立ち返らせるために用いられるのだって、もう本当に神様のご計画は人の心の思い描いたことのないもの、本当に人の心には到底想像しきれないようなご計画を持っておられるんですけども、この祭司ザカリアの言葉はそういうふうになる、ね、そういうふうに告げられて、ね、こことても喜ぶべきところなんですけども、しかしザカリアはですね、ちょっと疑いの心を起こすんですね。自分は、ね、何もそんな大それた人生を歩まなくていい、ね、人並みに普通に結婚して普通の幸せを手に入れて、ね、普通に子育てして、ね、そういう人生を送りたい、ね、それを握りしめているとするならば、ね、主の御旨が、まあ、そうであれればいいんですけども、主の御旨がそれよりももっと高いところにあって、ね、あなたは一人生の一幸せをね、人間普通の人並みの幸せではなく、もっと神様レベルの、ね、天国のために、御用の天国の御用のために用いられる人生になるのだ、ね、そういうふうに示されるとき、ね、いやいや私はそんな大されたものではなく、もっと、ね、普通の幸せでいいんです、ね、なんかちっぽけなところにとどまりがちなところあるんですけども、でも祭司ザカリアはですね、この見つかりの言葉に対して、こういう答えをします。18節です。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことのが起こる日までは、あなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇どるので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。や がて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰った。アメン。ザカリアは口が聞けない状態で神殿から出てきました。人々は不思議がありました。そして口が聞けない、ね、そのただならぬ様子を見て人々はザカリアは神殿の中で幻を見たのだって、何か起きた、ね、神様が何かを起こされた。人々、ね、もうきっとその地を一帯にこの噂が広まったでしょうね。一体何があったんだろうか。ザカリアは神殿の中で口を、ね、閉ざしてしまった。ザカリア、ね、ミツカイに言ったこと、ね、それはミツカイの言った言葉、主の御言葉を聞かなかった、ね、聞かなかったという信じなかった、ね、ミツカイはガブリエルは言ってます。あなたは、ね、私の言葉を信じなかったから、ね、だからあなたは推しになって物が言えなくなる、ね、主の御言葉が与えられても、ね、もう長年祈りを積んできて、そしていざその願望が主から叶えられた。この神殿の中という最も聖なる領域の中において、しかも公な務めをする祭司という立場にありながら主のお告げをいただいて、けれどもそのお告げを信じない。その言葉に対して自分の考えはこうです、自分の立場はこうです、そのような自分の主張、これを、ね、持ってくるようなものに、ね、与えられる印、それは、ね、唇が閉ざされてしまうという印です、ね。昼の礼拝では、ね、耳が開く、ね、口が開くというところを見たんですけども、しかし主の御言葉に対して私を主張する、ね、ギリシャ語では、ね、この18節にはエゴという言葉が2回出てきます、ね。ザカリアが見つかりに行ったところは、ね、エゴは、ね、私はエゴっていうギリシャ語ですけども、エゴは何によってそれを知ることができましょうか。エゴももう年寄りですし、妻も年を取っております。ですから主の御前にエゴ、ね、私の立場、私の考え、ね、私のこの、ね、人生設計とかそういったものをですね、主張するような口に対して与えられる印、これはそんなエゴを貫く口は閉ざしてしまうという印、これです。皆さん口を閉ざされたいでしょうか。ちょっと嫌ですね。乙女マリアのように主の与えられた言葉に対してもアーメンと、そのように主のお言葉通り好みになりますように、これこそが最も幸いな人の言葉です。ザカリアは口が閉ざされてしまいました。彼は推しになって物が言えなくなりますね、ミツカイに言われた。その理由は私の言葉を信じなかったから。そして私の言葉はその時が来れば実現します。アーメン。こうしてザカリアは口が閉ざされたまま神殿から出てきて、そしてその務めを終えて、そして家に帰りました。家に帰ってから妻エリサベスは見こもるんですね。ザカリアは口が閉ざされたままです、ね、けれどもエリザベスのお腹の中で見つかりが、ね、主の御言葉をそのまま告げたように、その言葉の通りにこのザカリアの、ね、とエリザベスの間に生まれた子供はエリザベスの中ですくすく成長していきます、ね、24節から。その後妻エリザベスは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。アーメン。エリサベスは喜んでますね。それに引き換え旦那さんはその喜びの言葉を口に出すこともこの期間、ね、はばかれました。言葉が発せられなかったんです。けれどもですね、一見災いのように見えるんですけど、ザカリアにとって、けれども実はザカリアにとってはこれは幸いな時なんです。唇を閉ざして、ね、そしてしっかりと主の御言葉が成就するその時に至るまで、 主から与えられた言葉、ね、その名をヨハネとつけなさいという、ね、その主の言葉、主の命令通りに実行するその瞬間に再び彼は口が開きます。それまでずっとですね、口が開かれないんです。男の子が生まれるまで、男の子が生まれた後もまだ口が聞けない状態だったんです。 彼がいつのタイミングで口が開くか、主の告げられた通り従順してその名をヨハネと物に書き記したその瞬間に口が開けるようになったんです。その期間、ね、子供を見ごもる十月10日の間、その間ずっと口が聞けない間、ザカリアは整えられていたんです。訓練を受けていたんです。口を閉ざすということによって、言葉が言えないということによって、実はすごい訓練になるんですね。皆さん試しに明日一日言葉を一切発しないでください。訓練になりますね。言ったら皆さんできるでしょうか。ちょっと難しいと思いますね。まあいろいろな務めがある人もいるでしょうし、また唇が本当に、止まらないと自覚している人はちょっとそれは難しいことですね。でも訓練になりますよ。ね、唇を閉ざすということをね、もういらない唇を閉ざす。また自分の考えをピッて口から出てしまって、ね、その唇を閉ざす、これですね、とてもいい経験になります。ザカリアは十月10日以上の期間ずっとその訓練をして、ね、主から訓練しておりました。どうしてその訓練が必要か。彼大事な子供を産むからです。全世界を、ね、救いへと導くバプテスマのヨハネ、ね、この男の子を産むために、そしてその父親となるために訓練を受けていたんです。唇、それは諸々の災いをもたらすものですけれども、もし、ね、主の御子に対するアーメンというこの唇、これを発する唇は、それはとても幸いです。乙女マリアはその唇でした。ザカリアは唇が閉ざされてしまいました。またアブラハムの妻サラも不妊の女だったんですけども、彼女、ね、唇には笑いは昇らせませんでしたけども、心の中でププって笑った。それで主がですね、指摘されました。なぜ笑うのか。主はそのような、ね、主の御子に対して笑ったりとか、ね、主の御子に対して、ね、エゴを貫いたりとか、そういったものはつままれます。そして指摘して、それを一切心の中から取り除いて、その状態で主は大いなることのために用いる備えをされます。ザカリアは口を閉ざされましたけれども、しかしそれは幸いでした。で、私たちも時にはなんでこんなことが起こるんだろう、ね、そういう思い時が来るかもしれません。しかしそのような時、もしかしてこれは主からの訓練ではないか、ね、そのように内省するのも、ね、益でしょう。泥棒にとって、ね、すぐにもう手がすって出て物を盗む、その手が、ね、動かなくなること、それはその泥棒にとっては、ね、災いではなく祝福です。で、唇で災いを犯す者の唇が閉ざされること、これは祝福です。そして主から、ね、一定期間その務め、その訓練、トレーニングを受けた後がさらに豊かな祝福の期間となるからです。どうか皆さんは今、ね、主から何か与えられている訓練、それがありましたら、それを感謝しましょう。そして本当に主のために用いられるようになるために、ますます皆さん自身が本当に主の御言葉は、主の御心はどこにあるのか、主の御言葉に従順する志、ね、それが整えられるように、今それぞれが祈る時を持ちましょう。どうか皆さんが本当に主にあって整えられて、ますます大いなることに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈る時を持ちましょう。主から与えられていること、その意味をはっきりと理解できるように、そして主に全てのことについて感謝できるように、今それぞれがその祈りをする時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にザク、苦笑い、そして本当に自分の人生起きてきたその全てのことに対して痛みを覚えつつ苦い笑いをするしかない私たちでした。 自分の力では笑いというものを本当に、作ることができず、悲嘆に暮れて生きるしかない私たちに、あなたは愛を持って憐れみを持って私たちのところに来てくださり、そしてイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、その手を私たちの人生に加えてくださり、今まで私たちの人生が弱だったのに、主の手が加わることによって、主をいつあく笑う、真から笑うことができる、その幸いを与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちの人生にあなたが来てください。そして私たちの事柄にあなたが来てください。主よ、そして本当にどうにもならないその全てのことに対して、主の手をあなたが加えてくださり、そして邪悪から善悪へと変わって、主の皆が褒めたたえられますように、私たちを祝福してください。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様の皆によって祈りました。アメン、
アメン。主よ、あなたが私たちを口また耳、それらを弟子の舌、弟子の耳へと整えてくださることを感謝いたします。ザカリアの口は整えられていませんでしたけれども、しかしあなたの御言葉に従順したことによって弟子の舌が与えられました。また主よ、聞けない者の耳をあなたが聞こえるようにしてくださるお方であることを覚えます。主よ、私たちはこの割礼を受けていない口や耳やまた目を本当にあなたの御前に差し出します。どうかこれを聞ける耳、また口、御言葉を語り出せる口、あなたを伝えられる口にしてくださり、またこの目、肉の思いで見てしまう目、これを主よ、いらないところは取り除いて本当に真理が見える目にしてくださるように、パウロは目から鱗を落とされました。主よ、本当に私たちも目から、耳から、また唇からいらないものは削ぎ落とされて、本当にあなたの御前に整えたもの、弟子として整えていくことができますように、どうか助け導いてください。そして私たちが本当に今訓練を受けているとするならば、その訓練がの向こう側にどれほどの栄光があるものかを、それを教えてください。主よ、それを示してください。喜べない心にあなたは喜びを与えてくださる主です。主よ、どうぞあなたが喜べない心に喜びの知らせをもたらしてください。ザカリア・エリザベス夫婦は老年に至るまで子供が与えられませんでした。それは主の時ではなかったからです。しかし主の時に入った時、私たちはあなたの御前において整えられた訓練者は、訓練を受けた者は御前において働くことができます。主よ、私たちも主あなたの時をしっかりとわきまえて、それをはっきりと自分自身の中で整えていくことができる私たちでありますように、どうか助けてください。今日あなたがこれらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、 なたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。